音楽煮込み、阿部直美の心の旅、名曲の舞台を訪ねて。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしております。またこの番組、毎週名曲と言われている一曲を取り上げて、その曲の舞台となっている土地へ阿部直美が行って、その曲にまつわる歴史やエピソード、また風景などをレポートして皆様にお伝えする番組となっております。お相手は、
はい、平野翔三です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いや、もう7月に入りました。暑いですね。ムシムシと、
はい、
もうどうですか体調は。
やっぱ暑いのはダメなんですよね、私は。本当苦手なんですよ
もう汗かいてね、
もう本当嫌なんです、夏だけは。
夏だけは、はい、体調がおかしくなることはないですか。
体調がおかしくなっても疲れやすくなるし、嫌なんですよね。夜が寝られないし。
あ、わかります。私も夏はね、やっぱ体調悪くなりますね。
そうなん、デブは無理ですよ。
いや私はデブとかさ、あるのかな。なんかね、体温調節ができなくて、頭痛くなったりするんですよ。夏はね、まあそんなことなんですけど、ついこの間、なんかちょっといい話っていうかね、
はい、
あのちょっと雑学的な話なんですけども、
うん、
あのテントウムシっているでしょ、
はい、
最近見かけます。
あんまり見ないね。
漢字で書くとどういう字書くか知ってますか。
いや、わかんないですね。テントウムシ、
そう想像して
カタカナっていうイメージですね。
ひらがなのイメージでしょ、
うん、
でも漢字があるんですよ。
まあそれはあるでしょうね、
うん、
和名もあるだろう。
全然思いつかないですか。
まあ、天国の天に、
うん、
塔は苦闘天の塔かな。
あのね、おテント様なんですよ。
ああ、テントね、おテント、うんうん、
でなんじゃ、なんでそういう由来か分かりますか。
いや、分かんないですね。
そしたらね、私もほらね、テントウムシってこの間ちょっとやってたんですよね、テレビでね、
はい、
で、あ、そういえば普通に当たり前にいるけどあんまり考えたことなかったなと思って、
はい、
こうなんかすごく楽しみに聞いてたら、こうね、葉っぱの飛ぶときに葉っぱの先端まで行くんですって、
うん、
トコトコトコトコって上まで行って、もうないよってなったら飛ぶんですって。なんとなくそんな記憶あります。
いや、あんまり分かんないですね、
うん、それであのほらお日様に向かってとか、そういう名前の由来らしいんですね。
あ、なるほどね。
でもそれは漢字がですよ、
うん、
でも日本には七星テントがいっぱいいますよね、
はい、
でね、テントウムシってすごいんですよ。なんかの体にね、止まると幸せが来るとか。
あ、そうなんですか。
手に止まると結婚が早いとか、
うん、
で男性と女性と同時に見つけると二人の間に愛が芽生えるとか、なんかすごくないですか。
いや、あんまりそうとは思いませんけど
また本当感動がないんだよね。で、病気の人にテントウムシがね、止まると、
はいはい、
病気を持ってってくれるっていう、
うん、
そんなこともあるんですって、
まあ、言い伝えがね、
うん、でもなんでこんな言い伝えがあるかって言って、私ちょっと調べてみたんです、
はいはい、
だからこれってでもね、英語で言うとレディーバックとかレディーなんかバードっていうようなのを言うんですってね。でもそれを訳すと、
うん、
聖母マリア様なんですって。
うん、ね、テントウムシがね、
うんうん、で、まあ、テントウムシはだからそのマリア様の化身だとか、
うん、
マリア様のお使いだとか言われてるんですって、
うんうん、
でもまたなんでそんなこと言われるのってあるでしょ、
はい、
そしたらなんかね、農作物に被害を与える害虫を積極的に食べてくれる益虫なんですって。
おー、なるほどね、
だからそういうふうに、うん、言われたんじゃないかっていう、なんかすごくちょっと深いね、なんか深くないですか。で、なんかちょっと神に近い虫らしいですよ。
うん、
でね、だからテントウムシの絵だとかね、
はい、
テントウムシのなんか小物とかなんか身につけたりすると幸せが寄ってくるんですって。
まあね、それは誰かがね、
うん、なんかこういうの話聞くとわあなんか素敵と思ってね、なんかこう気分がわあと思ってるんですけどね。
うん、まあそういうのは大体に引っかかってね、バレンタインもそうだけど、大体企業のそういうね作り話にすぐ引っかかって、
恵方巻きとかね、
そうそうそう、
でみんな乗っちゃって、
うん
うん、まあでもそれ気分が上がるならいいんじゃないの、
はい、
って言って、私も恵方巻きとかやってないですけどね、
はい、
うん、人間が作ったものってなんか思っちゃって、
あ、そうなんですか、
うん、でもやっぱりなんかでもほら言い伝えたとかいろいろあるじゃないですか、昔のこととか、
はいはい、
そういうものは元になってるからまたやっぱりいいと思うんです。
あ、なるほどね。
なんかね今日ね、なんか今そわそわそわそわひろのさん落ち着かないんですよ、目の前で。
あ、そうです。それどうしようもないんですけどね。
そしたらね、まあ、なんかね、はい、今日は私に喋らせてくれって。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あの今日ね、今日ってあれです、この番組名曲ですよ。
あ、そうです、そうです。今日はね、あの、うん、美空ひばりさんのあの乱れ髪をねちょっと紹介そういえば言ったなと思って。
ひろのさんが語れるの？
そう、いや、あんまりよく分かってないんですけどもまあ言ったところなのでね。
あ、そう、
はい、それで確認したら、まあ、うん、山田さんも行かれたということなので、うん、そうだったらまあじゃあ乱れ髪ってねちょっと掘り下げてみようとかと。
あ、まあそうですね、はい、まあちょっとひろのさんがあんまり演歌に興味ないひろのさんがね、はい、ちょっと掘り下げてみるっていうことなのでね、
はい、
私もちょっと楽しみに今日はしてるんですけども、
ええ、だからね、
まあうん、じゃあまずはね、
はい、
はい、まずは今週の名曲1曲目をお届けいたします。美空ひばりさんで乱れ髪。はい、美空ひばりさんの乱れ髪聞いていただきました。
まあこれはね、うん、まあ、1987年の12月にまあ発売されている、
うん、
まあ、シングルの曲なんですね。もちろん知ってますか？
うん、もちろん知ってます。
これ どういう意味か分かりますか？これ
どういう意味かって、いや今分かりますよ。
まあこれは舞台はですね、うん、まあ皆さんもご存知だと思いますね、うん、まあ有名ですか、これはもう本当に有名、うん、福島県いわき市平、はい、に塩屋岬灯台っていうのがあるんですけどね、
はい、あります
まあ、そこを舞台にしておるんですけども、うん、まあ、作詞が星野哲郎さん、
そうですね、
作曲が船村徹さんですね、はい、まあ、
もう名曲です。
まあ、名曲って言われてましてもね、私も正直この歌を聴いて、うん、まあ、なんとなくね、ね、切ない歌だなってことは分かりますけども、
そうです、ね、
まあ、東大よっていうことは分かってましたね、
うん、
なんか恋に破れて自殺をする歌なのかなっていうふうには最初思ってましたけどね。
あ、まあ、自殺ではないでしょうね、
まあ、自殺ではないけど、まあ、ちょっとなんていうのかな、なんかそういうちょっと物悲しい、
そうですね、
歌なんですね。
あの今ここにいますっていうことなんでしょうね、一人旅でね。
あ、そうなんですか。
うんうんうん。
うん、まあそれは全然わからなかったので、私は、うん、まあ、あの福島で地震がね、まあ、あって原発の問題があったので、ありました、はい、まあ、それをまあ見に行ったんですよね。ちょっと歌をやるので。
あ、歌をやるのってどういうことですか。
あの震災の歌を歌うということなので。
うん、誰が？
いや、まあ、私が関係する人がね。
はいはい。
まあ、だから一回行ってみなきゃいけないだろうっていう話になりまして、
あ、それはなんかそういうあの
福島を舞台にした、
まあ、あ、そういう歌だったんですね。福島を舞台にし した
その震災の歌ですね。
ああ、なのであ
の一回行くべかということでね。
それはあの、
はい、
行くべかと何を見に行ったんですか。
いや、何を見に行って、まあ、その現地を一回見ないと、うん、まあ、いけないということで、
うん、
まあ、福島を中心の歌なので、
はい、
だから福島の何かをね、それは、ま、学ぼうということですよ
何かって、ま、何かを、
うん、まあ、それを見に行くために行った一つに、まあ、塩屋岬灯台があって、
うん、
まあ、歌碑もあるんですよね、
うん、そうですね。
で、まあ、あそこのところは、まあ、いわゆる入り組んだ磯があるので、
はい、
7つの磯があるんですよ。
うん、
ね、でその潮田岬のところはなぜか津波が来なくて、
そうなんですよ、
ね、
うん、
全部助かってるんですよ、あそこの潮田岬近くはだけが、はい、なぜか、
うん、
それはよくわからない、なんでかはあまりよくわからなかったんですけども、
うん、
それで、まあ、山の上にあるんですね、
うん、
岬ので、灯台自体は、
うん、
私はもう超もうしんどいんでもう行きません。
灯台にはね、
はい、
うんうん、でもこの歌碑があるところには誰でも行けますからね。
そうですね、歌碑があるところはもう曲も流れて、
うんうん、
美空ひばりさんのね、あの写真もあるんですけども、
う
ん、
そうそう、
うん、まあそれを私も見て、ああそうかそうかということで、まあ行きまして、
え、ああそうかそうかっていうのは
まあ
で歌詞もざっくりしすぎちゃってるんですけど
まあただですね、
はい、
この歌は別にその潮岬である必然性はやっぱないんですね。
またそこですか。いつも、
はい、
いつもあのひろさんそっから始まるんですよね。
なんかね、うん、そのご存知でしょうかね、この乱れ髪というのは、
うん、
与謝野晶子さんが最初に明治の時代に出された歌集の名前なんですよ、実際は、
うん、
乱れ髪っていう歌集があるんですよ、
うんうんうん、
結構有名な歌手ですね、はいはい、でそれはその与謝野晶子さんがその当時まだ明治時代、その女性がね、うん、あんまりオープンな時代じゃない時に、うん、私は、なんかなんていうのかな、明らかんとした女性の恋愛像を歌ってる歌、あの歌手なんですよね。
あ、そっちの与謝野さんはね、
与謝野晶子さんのやつは、うん、で、あのいわゆる、まあ、それはもう6週ぐらいって300週ぐらいの、あのいわゆる詩があるんですが、うん、まあ、全部がその近代的な女性のなんていうのかな、まあ、思いを歌ってるものなんですよね、うん、だからそのこれね、星野哲郎先生がね、はい、それをモチーフにしたのかなっていうふうに
違うと思います、
思わんでもなかったんですが、うん、実際は違いますね、全然違いますね、
うん、違うと思います、うん、
でだから与謝野晶子さんの場合の乱れ髪っていうのはそういうことだと、まあ、それはちょっと違うぞということが今回分かりまして、
うんうん、
それでまあ歌詞をよく 見るとですね、はい、やっぱりまあ恋愛に敗れた女性の歌なんですけど ね、
うん、切ない、
周和美咲である必要がないですよね、これでも
だから物語であって、はい、あの映画の舞台と舞台にするのと一緒で、
はい、
その主人公はあのそこに行ったっていう、うん、それが前提ですよっていう話なんですよね。別にあのそこにある必然性だとかそういうことではなくて、
はい、
天城越えとかもそうじゃないですか。
まあそうですね、
全部、うん、そこの土地である必要はないとかね、うん、出てくるけども、まあうん、まあ結局そこだったんですよね、
うんうん、まああの詩を、まあ歌詞を読むと、髪の乱れに手をやればですね、はい、赤い毛出しがと、毛出しって最初なんだろうと思ってましたけどもね、
うん、そうですよね、男の人はよく分かんないですよね、今の人も分かんないですよね、
はい、毛出しというのは、まあ、いわゆる着物の下着ということですかね、うんうん、下に巻くもの、
だからそこほらあの風がやっぱり、ね、強いじゃないですか、
はいはい、
だからこう乱れちゃうんですよね、風が吹いてってっていうことですよね、
なるほどね、風に舞うと、うんうん、肉や小石や、
はい、
塩屋の岬と、
はい、
ね、
うん、
投げて届かぬ思いの糸が胸に絡んで涙を絞る、まあ、灯台に立って思いをふけてるということでしょうね、
うん、そうですね、
そういうことですよね、
うん、
で捨てたお方の幸せを祈る女の佐賀が悲しいと、まあ、捨てられたということですかね、これ、
うん、
自分が捨てたんですか、これは、
いや捨てられたんでしょ
う、そうでしょうねまあ自分が捨てたらね、
捨てて
わざわざ塩やめ先に行く必要もありませんからね、
うん、やっぱそうですよね、
うん、まあ、
思いにふけてね、
まあ、捨てられたのにあなたの幸せを祈ってる女のもね、佐賀が悲しいなという歌詞でございますね、
うん、そうですよ、そうですよ、まあ、もう女性、もう女性なんですよ、
そういう方なかなかいないんじゃないですか、ね、
いやいやいや、
今は待
って、男性は逆にどうなの、そういう男性ってあんまり逆にいない、あるかな、
やっぱり海に行くっていうのは男性の方が多いんじゃないですかね、
そう、うん、どうしてですか、
どうなの、やっぱり自分のなんかナルシシズムじゃないですかね、
いやだけどもね、多分今は多分現代風に考えるとそうかもしれないですけど、うん、昔の女性ってもしかしたらそれが普通の恋愛じゃなかったかもしれないですよね、
あ、なるね、まあ
うん、でやっぱり自分の身とかっていうの、自分の立場っていうのが分かってて、
うん、
だからやっぱり表に私私って言わない女性なんですよ、
うんうん、なるほどね、
だから、やっぱり切なさとかわびさとかいろんなことが、
うん、
その海を眺めるそこに行ったんですよ、多分その女性はね、
うんうんうん、
どうしようもなく、
うんうんうん、
死にたいとも思ってたかもしれない、自殺はしようと思ってないけども、うんうん、そのぐらいの思いだったかもしれないですよね、
沖の瀬を行くそこは
底引き
網の、うんうん、船に乗せたいこの刀酒ということね、うん、で3番がまたちょっと分からない、
でもさ今のところもね、
うんうん、
あの結局ほら 港ってじゃないですか、
はい、
なので結局ほら船にはこう網とかいろいろあるわけでしょ、
はい、
そういうのを多分星野先生は絡めてるんですよね、こう糸を
絡めてる、
うん、糸をだから結局自分の何ていうのかな、思いっていうかさ、ぐるぐる自分のそういう未練がもう体にもだから涙が出るとか涙が絞るとかっていうシーンあるでしょ、う
んはい、
だからなんかそういうのをだからやっぱり表現者だなと思いますよ、
うん、なるほどね、
さすがだなと思って、
なるほど、
うん、
で3番に行きますと、
いきなり3番2番、
はい、今2番だったね、
うん、1番、もう1番と2番が超なんかくっついちゃってる感じ、
うんうん、で3番は春は二重に巻いた帯、
はい、
三重に巻いても余る秋、まあ、これはちょっと解釈が
パ
ッと難しいんですけども、
う
ん、
難しいですね、
まあ、この解釈はですね、
うん、
まあ、春は二重に巻いてたんだったけど、 だけども帯を、ね、帯をだけどもまあ振られたもんだから、うん、秋は激焼けしてみ3回巻いてるぞっていうことなんですよこれは要は
そうですよ、ね、
そういう歌詞なんですねこれは、
うん、あのたたた
そういうことです ね、うん、だから春は二重にて、まあ、脂肪はあったってことその時は
そうそうそう、
うん、だから2回で2回巻けばもう帯が済んだってことですねだけども、まあ今度はまあ振られてしまったんで3回巻いてもまだ余ってるという
でも大抵普通は 2なんですけど3回回るっていう人って相当もう超ですからね
ということはこれは嘘だということですねこれはやっぱり
だから嘘っていうか、
表現がちょっとこれはどうなのかなと私思ったんです
ねだからそれはだから比喩なんですよ比喩、
うん、まあそれはそれは分かりますけども
だから嘘って現実的に嘘っていうあまあかもしれないですけど、ええ、そのぐらいのもう本当に痩せちゃってるんですよね。
ああ三重に巻いても余る秋
とかさ、まあ、もしかしたら体は痩せてないかもしれないですけどもうそういうやつれじゃないけども、うん、かもしれないし、
うん、で、まあ、暗や果てなや潮屋の岬と、
うん、
三重の心を照らしておくれ、うん、一人ぼっちにしないでおくれという、まあ、歌詞でございますね、
うん
まあ、要は売られた女性が潮屋の岬に行ってですね、うんまあ、ノスタルジックにまあ自分がなんか悲劇のヒロインということで、まあ、思いふけてるということですよねこれ、まあ、簡単に言いますとそういう歌でございます、まあ、
そうですね、はい、そうです簡単に分かりやすく
分かりやすくてね、まあうん、分かりやすく
でも自分をヒロインあ悲劇のヒロインだと、
はい、
そうじゃないんだ、まあ、でも自分でそういうふうにしちゃってるかも
どうなんですか、ね、人もいますかもねこれはねなんでそのだから潮屋の岬に行くのかっていうことがちょっとここでは不明でございまして
あそうですか
はいなんで潮屋の岬だったのかこれがまあ室戸岬じゃなくてなんで潮屋の岬なのかとかってい
う、うん、そこに今度奥深さがあるんでしょうね何かがあるんでしょうね逆に見えないものなんでそれだったんだろうって、
はい
うん、そこはもうその人しかわからないから、
うんうんまあ、これはですね、うんまあ、コロンビアの時代その美空ひばりさんの時のディレクターがですね、うんまあ、星野さんに頼んだそうです
あ、まあ、こういうあ
この舞台にしてくれと
ああ
の塩屋の岬に行ってくださいということであ それで頼んだんですね、うん、そしたらまあその星野さんがじゃあ行ってみるべということで行ったと、
うんうん
ねまあ、海岸通りを歩いたっていうしたらまあその灯台の光がポンと出てきたところからイマジネーションを深めたということは、まあうん、いろんな雑誌で書いてあるんですよね、
うんうんうん
まあそうですけどまあね
なんでディレクターがねそこに
そ
こを指定したかですよね
まあまあなんかそこはねちょっと私まだ見つけられなくてわからないんですけど、うん、その当時のコロンビアの担当ディレクターの方が、
なんだろう
行けばわかるんですと行けばわかりますよっていうことで言ってもらったというふうに
それだけですか
出てますねはい
行けばわかると、
うん、それでまあ行って、まあ、触発されたのかその詩ができたというふうにまあ、文献には出ておるんですけどもまあ本当のところはねどうなのかはもちろん分かりかねますけどもね、
う
ん
うんまあ、だから何かこういうまあ、朝から夜までのそこのね、
はい、
と灯台がやっぱり何か絵になるっていうことがもう思ったんですねその方はねディレクターはね
どうなんですかね
でいろんなイマジネーションがやっぱり出たんでしょうねディレクター自身が
うんまあでもそういうディレクターも大したもんだなとは思いますね、うん、そういうことをね、うんまたこの大物の、ね、作詞家に頼むわけですからね
そうですねそこでまた船村徹先生があの曲をつけたっていうね、
ええ、
いやこれもやっぱりすごいね、
うんうん私も潮江の岬に行ってね近くのお土産屋でねスープただスープ飲んだりね
ただスープ
しましたけど
もお金落としたわけじゃないんです
か、はい、まあちょっと買ってたってはしましたけど
その周りはこう見てきたんですかあそこのやっぱりほらそこだけちょっと波が来てないだけどももうちょっと車出していったりすると
そうですねそこはもうやっぱり2メーター超えだとかっていうところいっぱいあるんですよ、うん、
あったでし
ょ7つの磯があるということだったので、うんまあ、いくつか見たんですねその磯を、
うんうん、でそれは何それは調べていったんですね
まあ一応調べていきました
前
はい調べていきました、
うん、でも例えばその現地の人の話を聞いたりしました
いやあんまり聞いてないですね、そういえば。
あ、聞かない
って。あ、でもまあホテルに行った時に、うん、まあここまで波が来たんですとかいうことは聞きましたけどもね、まあそんなんて程度ですねあとはお土産を見たりね。
そう、うん、あ、それでちゃんといい歌はできたんですか。
いや、どうなんですかね、あんまりまあよくよく今思い出してみるとね、
そんなに
そんなにまあ真剣でなかったのかちょっと分かりませんけどもね。
まあね、はい、本当はでも、まあ、あ、ここは大丈夫な、ね、お家が例えばなかったりお家があったりっていう、
でね、
もうちょっと、うん、あの本当海のへりじゃなくてもうちょっと町の方行ってもそういうところがあったりするんですよね、
はいはい。うん、まあそのただ、福島 その人にはいろんな話は実際は事前に聞いてたんです、
うん、で事前にね、
まあ、やっぱり皆さん、疎開するわけですよね、避難、うん、避難して、
うん、
でその一つの方は山梨に行くので、
うん、
やっぱり山梨は海がないわけだから、
はい、
もうお魚が全然違って困るんですと言ってましたね美味しさが。
それもう震災があったから、
あ、そうです、
そっちに
行くっていう、そっちに、まあ、避難したということですね、
うんうん
う
ん、
もう家がないからということで、うん、やっぱり魚がねって言って、
そうですよ、うん、美味しいですよ。
で、まあ、90のおばあちゃんがやっぱりもうそこで暮らすのは嫌だということで、
う
ん、あ、そう、時々なんかまあ、ちょっとね寂しくなって一人で駅まで行っちゃうらしいんですよ。もう帰りたいっつって。
あ、そうですよね、そうですよね、う
ん、だからその連れ戻すのが大変な時が多かったですって言ってます、まあ、そこはちょっとね、じんとくる話でしたけどもね。
あ、そうそう、私のねおばさんはねやっぱり90で、
はい、
一人なんですよ、
はい、
旦那もすぐ亡くなっちゃってね、その後ですけど、で一人で息子のとことかも行かないってやっぱりって、
うん、
ずっと一人で住んでました。ところがちょっとねお風呂で事故をしちゃって寝ちゃったんですよ、お風呂で、うん、それで入院しちゃったので、
うん、
そこでもう本当に私も行ったんですけどね、
うん
うん、
まあ
本当そういうのいろいろあります、
うん、まあね、
うん、
まあ、そういうところを勉強することで、うん、たまたまっていうか、まあまあ、やっぱりね一番の、まあ、ポイント、まあ、震災場所ではないんですよね。潮岬は本当に震災には合ってない、
うん、
津波のあれには合ってなかった、なぜか助かったと、
うん、
なんかまあ潮流の加減なのかちょっとわからないですけど、うん、そこだけ波があまり来なかったということで、うん、ほとんど影響がなかったと。
そうですね、
不思議だったんでね、まあ、うん、そういう意味では神がかりな時ではあるのかもしれませんけども、うん、まあ、その中で灯台の真下に歌碑がありまして、
はい
はい、ずっと流れてますね曲が、
うん、そうですね。
だからまあ一回ね、
うん、
まあ、東海地区の皆さんも、福島の、
はい、
ね、
はい、
いわきからちょっと車で、まあ、結構 4,50 分走るんじゃないかな、うん、上の方ですからね、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ歌碑がありますし、まあ、ぜひ行ってもらえばなと思ってね、
うん、
まあ、今日はねだからちょっと私がその潮岬を行ったことを思い出してあ、これはやっぱり話してあげるべきだなということ。
そうなの、
はい、
なんかね今日はって私が喋りますってね
まあね、毎週私がやっぱり喋った方がねやっぱりね深さがあるから。
そう、
うん、
そうかな、
うん、やっぱり上っ面のね、そのね豆腐じゃないけどね、湯豆腐の話じゃないけど、
出ました出ました、
話すとダメですよ。
そう、もうしつこいんですよ、うん、本当ひろのさんの性格ってね、うん、まあでもね今日はまあ、美空ひばりさんの乱れ髪をね、まあ、少しですけども、
うん、
ちょっと解いてみて、
うん
うん、ちょっとこういうお話ができたのも良かったなと思ってます、
はい、
うん、ぜひともね皆様にもね、
はい、
一度、うん、行かれてみたらいかがでしょうか、
はい、
と、
そうですね、
うんうん、と思います、
はいはい、
今日は、乱れ髪、美空ひばりさんの乱れ髪をお伝えいたしました。それでは次はエンディングです。エンディングですね、もう、
まあ、やっぱりねこの乱れ髪、うん、まあ、いいやっぱりいい歌ですよね。
いいです、
確かにね、
なんかねこういうこの番組でね、
はい、
やる取り上げた曲ってこうさらにまた見直すじゃないですか、
はい、
私、
はい、
私たち、
はい、ね、
そうするとさ、なんかなんだろう今までも見てるつもりなんですよ、
うん、
でもそれよりももっとなんかねじわっと来るんですよ、
うんうん
うん、なのでね、やっぱり改めて見るとか改めるっていうことってとても大事なことなんだなって また改めて思います。
うん、
今日はね、ひろのさんがね、ぜひともっていうことだったので、
はいはい、
うん、私はまあ、だから余裕があったのかな少し、
うん、
うん、なんですけど、なんか改めてね、ひばりさんのこの曲をこう聞いてましたら、
はい、
今私はバンド関係でね、バンドっていうことでやってますけど、はい、こういう演歌をこういうふうな歌う風にもなりたいなともね、やっぱそういうふうにも思いました。
はい、
うん、やっぱり歌って素晴らしいですね。
そうですね、うん、まあこういう歌をね、
うん、
まあぜひ安倍さんもね、
うん、
歌えるなら歌ってください。
歌えるなってバカにしてますね。なんかね、笑ってますよ。
いやいやいや、
はい、まあさあ、いよいよでね、8月1日に安倍直美のカバーアルバムが発売いたします。はい、その中にはオリジナル曲、が2曲含まれております。はい、こちらも結構ねいい作品になりましたので、皆さんもねぜひとも聴いていただきたい、はい、2曲です。
はい、あ、分かりました。
うん、はい、まあ、またねホームページなどでスケジュールと載ってありますので、ライブ等のご案内いたしますので、どうぞ、お越しいただければ嬉しく思います。お申し込みとこちらの方までお願いいたします。ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。こちらまで投稿などもぜひとも、皆様お寄せいただきますようお願いいたします。
はい、
はい、この番組は安倍直美と、
はい、広野正蔵で
お送りいたしました。お別れには安倍直美の割なき声お聞きください。